おはようございます。よくいらっしゃいました。須田さん、ありがとうございました。何よりの父の日のプレゼントをいただきましてありがとうございます。1年で一番大切な日ですから、今日ね。今年は詩編のお話をしておりますけれども、今日この父の日に、読む詩編はもう最初から決めておりました。この詩編の90編を、父の日には読もうと決めておりました。私たちの、人生といいますかね、この生きていくということ、この、実に当たり前の、しかし、さまざまな思いや悩みを抱えながら過ぎていくこの日々に、非常に力強い励ましとまた教えを持っている詩編であります。詩編の第90編をお読みしたいと思います。お持ちの方は聖書を開きください。祈り、神の人モーセの詩。主よ、あなたは世々に私たちの宿るところ、山々が生まれる前から、大地が人の世が生み出される前から、世々とこしえにあなたは神。あなたは人を塵に返し、人の子よ帰れと仰せになります。千年といえども御目には昨日が今日へと移る夜のひとときに過ぎません。あなたは眠りの中に人を漂わせ、朝が来れば人は草のように移ろいます。朝が来れば花を咲かせ、やがて移ろい、夕べにはしおれ枯れていきます。あなたの怒りに私たちは耐え入り、あなたの憤りに恐れます。あなたは私たちの罪を見舞いに、隠れた罪を御顔の光の中に置かれます。私たちの生涯は御怒りに消え去り、人生はため息のように消え失せます。人生の年月は70年ほどのものです。健やかな人が80年を数えても、得るところは労苦と災いに過ぎません。瞬く間に時は過ぎ、私たちは飛び去ります。御怒りの力を誰が知り得ましょうか。あなたを恐れ敬うにつれて、あなたの憤りをも知ることでしょう。生涯の日を正しく数えることを教えてください。知恵ある心を得ることができますように。主よ、帰ってきてください。いつまで捨てておかれるのですか。あなたのしもべらを力づけてください。朝にはあなたの慈しみに満ち足らせ、生涯喜び歌い、喜び祝わせてください。あなたが私たちを苦しめられた日々と苦難に合わされた年月を思って、私たちに喜びを返してください。あなたのしもべらが御業を仰ぎ、子らもあなたの意向を仰ぐことができますように。私たちの神主の喜びが私たちの上にありますように。私たちの手の働きを私たちのために確かなものとし、私たちの手の働きをどうか確かなものにしてください。この詩編90編は告別式の時に必ずと言っていいほど読まれる詩編なので、何度も耳にされたことはあると思うんですけれども、告別式の時にしか読まないのは非常にもったいない、詩編だなと、私は告別式でこれを読みながら思っておりました。やっと告別式でない時に詩編の90編が読めるわけですけれども、この90編、祈り、神の人モーセの詩という表題がついています。で、詩編の中に、表題の中に祈りとついておりますものが、おそらくこの90編を含めて5つあると思います。そんなに多くはないんですね。その詩の言葉の中に祈りというのは出てきますけれども、表題の中に出てくるものは多くはありません。興味のある方は1編から150編まで見てください。調べて何編にあったというようなことが、あったからどうということはないですけれども、でじゃあこの祈りというのはどういうことかというと、 祈りの詩編という意味ももちろんあると思いますけれども、そもそも詩編というのは、まあ、賛美歌でありますし、また祈りを込めた詩でもあるわけですけれども、まあ、そういう意味からすると全てが祈りであるとも言えるわけで、おそらくこれはその行動の祈り、改修の祈り、神殿などでみんなでこの一緒に祈った祈りというような意味ではないかなと思われています。そして神の人モーセの詩と書いてありますから、まあ、モーセの作品とモーセが歌った歌、作った歌っていうふうに思いますけれども、まあ、必ずしもそのモーセの詩と書いてあるからモーセが作ったということではないようです。それは詩編の約半分にダビデの詩とかダビデというのがついておりますが、必ずしもダビデが作ったものではないだろうということは、これまでもお話ししてきたわけでありまして、まあ、おそらく、まあ、モーセ、にちなんだというか、モーセの思いを込めてというか、モーセの立場に立って、作った歌じゃないかなとも言われています。まあ、正確なところは分かりません。本当にモーセが作ったのかもしれませんけれども、モーセはこの神の人と呼ばれていますね。ですからモーセの言葉であるっていうことであれば、それは非常に権威があるというか、重い意味を持っているということでもあるわけです。内容に入っていきますと、主よあなたは世々に私たちの宿るところ、主よあなたは世々に私たちの宿るところ、宿るところっていうのはふるさととか住まいとか所属しているところっていう意味ですけれども、私たちはこの作り主なる神のもとをふるさととしているということですね。このあと人の子よ帰れという言葉なんか出てきますけれども、私たちはこの住んでいるこの世界がふるさとではないわけですね。あくまでも創造主である神が私たちのふるさとであられ、住まうところであるわけです。今たまたまこの人の世に出てきて、まあちょっとの間都会で暮らして田舎に帰るみたいな、まあ、そんな感じでしょうかね。山々が生まれる前から、大地が人の世が生み出される前から、いよいよ常しえにあなたは神と、まあ、この歌の最初で、私のふるさとはあなたのところでありますと、そして私はあなたに作られたもの、この全天地万物はあなたによって作られたものですよという、この創造主を認めている、宣言をしている、そこからこの歌は始まっていくわけですね。大地が人の世が生み出される前から神であると、この時間が、この世の時間がスタートする前から、その外側にというか、そういうものにとらわれないところに神はいらっしゃるという、まあ、創造主を認める言葉からこの歌は始まっていきます。そして、あなたは人を塵に返し、人の子よ帰れと仰せになります。まあ、人を塵に返し、人は地の塵から作られたものですから、私たちを土の中に埋めれば土に戻っていくわけですから、地の塵と私たちの体の組成は何の違いもないわけですね。神様がもういいよと言われれば、私たちは土に帰っていくものに過ぎない。たまたまこの分子や原子がうまいことつながってこういう形にはなってますけれども、まあ次の瞬間には土に帰っていくものに過ぎない。人の子よ帰れと仰せになる。神様がこの私たちの人生の終わりをお決めになって、そしてご自分のもとに迎えてくださるっていう、本当にありがたい言葉ですね。人の子よ帰れと、神様がもういいよ帰っておいでと言ってくださる。それまでの間、私たちはこの奇妙な世界でうごうごしているわけですね。で、神様がもういいよと言われれば、体は地に帰り、魂は神のもとに帰っていくと。朝が来れば花を咲かせ、やがて移ろい、夕べにはしおれ枯れていきます。 人間の人生は野の草と何の違いもない。朝が来れば花を咲かせる、やがて移ろいしおれていく。花のように確かに美しく咲く時もあるけれども、しかしやがてはしおれて枯れていく。まあ向こうは、その向こうはっていうのは、その野の草は本当に一瞬の、まあ長くても半年とか1年ぐらい、まあ私たちはもう少し長いスパンですけれども、でもそこに何の違いもないということですね。命が与えられて成長し花を咲かせて、そしてまた戻っていく。私たちも命が与えられて、一時は花のように美しい時もありますが、徐々に、まあ、それなりに、しおれていって最後は終わると、まあ、人生というものは非常に儚いものである、まあ、そういうところからこれは告別式で読まれるわけですけれども、でもそこをこの作者はしっかりと自覚しているわけですね。なかなかでもこれは自覚しにくいものですよ。私たちの人生は本当に一瞬の儚いものだ。まあ、私は告別式をやるたびに本当にそれは思いますね。まあ、何年生きられたとしても本当に、短い一瞬のような儚い人生だったなと。生きてる時はね、時には1時間が何日も感じ、一晩が何日ものように感じる時もあるでしょうけれども、でも振り返ってみれば本当に短い儚いものなんだということです。でもそれは神様がそれを許してくださっている期間ですよね。もうこれは私たちが定めている時間ではありません。神様が許してくださっている、神様が認めてくださっている始まりであり、神様が認められる終わり、そのわずかな期間に私たちは人間としてこの地上を生きていくわけです。その次に、あなたの怒りに私たちは耐え入り、あなたの憤りに恐れます。あなたは私たちの罪を見前に、隠れた罪を御顔の光の中に置かれます。私たちの罪を御前に、私たちの罪を御顔の光の中に置かれます。私たちの生涯は身怒りに消え去り、人生はため息のように消え失せます。この人は神の怒り、憤りっていうことを忘れてません。私たちはこんなに平和でのんびりとした毎日を過ごしていますので、神様が怒られるっていう、憤っておられるっていうことを全く忘れています。しかし地の塵に過ぎない、野の草と大して違いのない私たちなのに、神を忘れ、神に背き、そして自らのこの作り出した愚かな文明の世界を謳歌しているようなものに対して、私たちの罪に対して神は激しく怒っていらっしゃるんです。神の憤りは私たちの想像をはるかに超えて大きなものですね。でもなぜ私たちに怒りが届かないのかっていうと、それは十字架の上でキリストがその怒りを受け止めてくださったからです。イエス・キリストの十字架がなければ、神の怒りは私たちにもう光のスピードよりも早く届いて、まさにため息のように消え失せてしまうんです。ため息のようにはっと吹いた瞬間にもう終わってしまうのに、私たちがそうでないのは、ひとえにイエス・キリストの恵みによるということを忘れてはいけない。神様はお怒りになるんですか？私に神様の怒りは分かりませんけど、分からなくて幸せなんですね。本当は神の怒りは激しいものであります。で、この作者はそれを理解しているわけですね。そして私たちの罪は御前にあるんだと。神様は私たちの罪を無視しておられるわけではありません。私たちの罪をどこか遠くに放り投げておられるわけではないんですね。私たちの罪は全て神様の前にしっかりあるんです。しかし神はその罪を裁かれないわけですね。私たちにその怒りを向けられないだけのことであるということ。そのことを忘れてはならないと言ってるわけです。そして 人の人生の年月は70年ほどのものです。健やかな人が80年を数えても得るところは労苦と災いに過ぎません。今でこそ平均寿命が70年80年って言ってますけれども、聖書の時代はもっともっと短かったんじゃないかなと思いますが、平均寿命というのは多くはその幼子の死亡率に随分寄っているところがあるんですね。大人まで大きくなると昔の人もそれなりには生きていたようです。もちろん健やかであっても80年というこの長さは今も昔もそんなに変わっていない、今は日本は特に長寿の国なので健やかな人は100年を超えていくということはあるかもしれませんが、それにしてもそんなに大きな違いはないです。でも不思議なのは、私よく申し上げますけれども、人間の細胞っていうのは再生されているわけですよね。全ての細胞が再生されていく、生まれた時から90になろうと100歳になろうと常に再生されていくけれども、どっかで終わるんですよね。その再生の仕方が、神様が、やや老けて再生する。変ですけどね、老けて再生するっていうのは幼子のようには再生していかない、この神の高等テクニックですね。特別に私たちをあえて、衰えて最後はこの命が支えられないようになっている。これは本当に不思議なものですね。でもそれは私たちが神に作られたものであって、私たちの命は神の手に握られているということを私たちが自覚するためであります。得るところは労苦と災いに過ぎない。口語訳聖書では骨折りと悩みって訳してましたけれども、私はこの言葉が好きでしたけれども、人生とは骨折りと悩みだと。もちろんそれだけじゃないですよ。楽しいことも嬉しいことも面白いこともいろいろあるかもしれませんけれども、しかし人生とは労苦と災い、これは人間が罪を犯したがために神様から与えられた罰でもあるし、またそれは人間として生きていくために神が課しておられる課題でありますね。額に汗して働いていかなければならない、さまざまな労苦を背負っていかなければならないわけであります。だからといってこの人はそんな人生はつまらないと言ってるわけではありません。生涯の日を正しく数えるように教えてくださいと言っています。確かに労苦と災いの人生であるけれども、与えられたこの人生の日を正しく数えるように、正しく数えるようにっていうのは、今あなたはおいくつですかって言われてちゃんと年齢が言えるっていうことじゃないですよ。それ言えなかったらちょっと危ないですからね。英語の聖書をToday's English という割と新しい訳ですけれども、 Teach us how short our life is と訳していますね。私たちの人生がいかに短いかということを教えてくださいって訳しています。とてもいい訳だと思います。私たちの人生の短さを神様教えてください。私たちはしばしば私たちの人生は長い、これからもまだまだ長いと思ってしまうけども、実はそうじゃない。本当に短い、限られた時間しかない。そしてその与えられた時間を正しく使うことができるようにって祈ってるんだと思うんです。生涯の日を正しく数えるように教えてください。与えられている時間は限られているんだから、その時間を本当に1分1秒を大切に生きていくことができるように、知恵ある心を与えてくれて言ってます。知恵ある心が必要です。私たちに与えられている時間の短さを知り、そしてそれを大切に使っていくのは知恵が必要です。神様からの知恵がなければ、これは学校で教えてくれることではありません。神様が私たちに知恵を与えてくださらなければ、私たちはこの与えられた短い時間を無駄にしてしまうんです。ものすごくもったいないことをしていると思います。もっともっといくらでも私たちの時間を神のため人のために使えるはずなんですね。その時間を使うことができるように神よ知恵を与えてくださいと祈っているわけです。主よ帰ってきてください、いつまで捨てておかれるのですかといきなりですけれども叫んでいます。何か大きな試練の中に置かれているのかもしれません。 私たちにとって辛いのは神様が遠くにおられるなと感じる時ですね。神様はどこにいらっしゃるんだろうか、祈っても祈っても答えがない、叫んでも叫んでも手応えがない、神様はどっか休暇で遠くに行かれていて私の祈りは届いてないんじゃないかなと思ってしまう、そういう時が一番辛い時じゃないでしょうか。でもちろんそうではありません。でもいつまで捨てておかれるのですか。私の祈りは神様のところに届かないで、どこか積み上げられた書類の下の方に入ってるんじゃないだろうか、そう思ってしまうときに、あるいはまたいつまでこの状態が続くんだろうかっていうのが辛いことですね。いつまでだと分かれば人間は我慢できますけれども、いつまでが分からないから我慢できない、辛いわけですね。ヨブがそうであったように、最初は何とか頑張れたけれども徐々に頑張れなくなる、いつまで続くんだろうか。でも神様は私たちに意味のない試練は与えられないというのは先週お話ししました。試練は、患難は忍耐を、忍耐は連達を、そして連達は希望を生むと。神様の目的は違うところにあるわけですね。私たちは試練があればそれをどうやって解決するか、どうやったら逃れられるか、どうやったらうまくこれが終わるのかと思ってますけど、神様はそんなことはあまり思ってません。そういうことを通して私たちの内面が練られて、そして本当の希望を持って生きていける人間になれるようにと願ってらっしゃる。あなたのしもべらを力づけてくださいと作者は叫んでいます。本当の励ましは作り主から来るということを知ってるんですね。私たちは誰かに励ましてほしい、何か力づけてほしい、力づけられるグッズが欲しい、方法が欲しいと思ってますけれども、そんなものは一時のものです。そんなものはすぐに意味がなくなってしまう。神様から来る励ましは永遠のものです。私たちは神様助けてください、いつまでこうなんですかって言いながらですね、一方でどうやったらこの辛いのを逃れられるだろうか、これがいいんじゃないか、あれがいいんじゃないかって、こうこの世の助けを探している。それ実に愚かなことですね。神様どうぞ私を力づけてくださいと、もっと祈っていいんだと思うんです。朝にはあなたの慈しみに満ちたらせ、生涯喜び祝い、喜び祝わせてください。主の慈しみこそが私たちの喜びの源なんです。朝ごとに新しい主の慈しみが私たちに注がれていること以上に、私たちを本当の喜びに満ちたらせるものはない。つまり神様助けてくださいと叫んでますけれども、その声を聞いて助けてくださり、励ましてくださって喜びを与えてくださるのも神様だっていう、この関係性がね、しっかりしてるんですね。そして最後に、私たちの神、主の喜びが私たちの上にありますように、私たちの手の働きを私たちのために確かなものとし、私たちの手の働きをどうか確かなものにしてくださいと言って、この歌を終わっています。私たちの神、主の喜びが私たちの上にありますようにっていう、このまあ、この最初の2行はその後の手の働きが確かなものになりますようにという言葉に続いているんです。つまり主の喜びがあれば私たちの働きは確かになると言っているんですけれども、喜びと訳されている言葉は実は旧約聖書では恵みと訳しているし、新約聖書ではご慈愛と訳しています。英語の聖書ではほとんどフェイバーと訳しています。フェイバーというのは好意という意味ですね。でも私が一番好きな訳は、古い英語のキング・ジェームスという最初に訳された英語の訳はビューティーと訳してるんです。ちょっとこれを読んだ時は鳥肌立ちましたね。ビューティー、神の美しさが私を覆ってくれるならば私の手の働きは確かなものになるんだっていうですね、フェイバーでもグッドネスでもメルシーでもない、ビューティーってですね、これどうして公約したのか分かりませんけれども、大昔の聖書ですけれども、もともとの意味は この神の良さっていうような意味なんですね。神の良いところ全てが私を覆ってくれるならば、私の人生は確かなものになる。人間はどうやったら自分の人生が確かなものになるかと思って、あれやこれ一生懸命考えたり努力したりしてるわけです。確かなものになるっていうのは意味のあるもの、意義のあるもの、確かに生きていたっていう証しを残したい、私の人生は本当にこれで私の生き方は正しかったのかっていうことを知りたいわけですよ。でもどう頑張ってもこれで間違いないんだ、これは意味があるんだ、確かなんだっていうことは私たちには分からないんです。さらに言うと、生きている間に分からないことはいくらでもあるわけですね。死んで相当経ってから確かにあの人にやったことは正しかったって言われることだってあるわけですから、近視眼的に今やってることが正しいんだっていうようなことをすぐに納得できるようなことはないと思うんです。だからこそ神の喜びが、恵みが、慈愛が私を覆って、神の美しさが私を覆って、つまり神に覆われて人生を歩んでいるならば、それはそれとして確かなものになるだろうと、それは意義あるものになるはずだと。私が頑張って、私自身があれああやこうやったとしてもですね、確かなものにはならないけれども、この神の良さが私を覆って、それでもって私たちが人生を歩んでいるならば、私たちの人生はその時は本当にわからないかもしれないけれども、間違いなく確かなものになるはずだから、どうぞ神様、あなたの喜びを、恵みを、慈愛を、美しさを私の上に豊かに注いでください。神の、まさに御心の中で、神の思いの中で歩んでいくならば、私たちの人生は意味あるものになるだろう。神にしかできないことですからね。で、結局この人はその創造主である神を認め、自分の命の起源を認めですね、そして神の許しの中に、神の怒りが私に届かずに今ここに存在しているんだ、その限られた時間の中を私は生きていて、喜びもまた励ましも全て神から与えられて、そして神の良さが、美しさが私を覆っていれば、私の人生は確かに意義あるものになるんだ。つまりこの人の人生のまさにこの中心にですね、創造主がドカーンと座っている感じがします。あらゆることがこの創造主とのつながりの中で導き出され、意義そのつながっている。多くの場合は創造主はこの外側のうちの一つなんですね。神は中心には自分はいて、神もその自分の人生の一部分に過ぎない。でもそうだとしたら、私たちの人生は決して確かなものにはならない。いや、私の人生の中心には創造主がある。この方によって私は作られ、この方によってわずかな時間を与えられている。この方によって労苦も災いもあるかもしれないけれども、しかしこの方によって励まされ、喜びを与えられ、この方によって私の人生を終えていくんだっていう、この形ですよね。これこそが私たちの人生を確かなものにする、皆さんの人生を間違いなく確かなものにする。果たして私はどれぐらいこの創造主を自分の人生の中心に置いているだろうかということを、私はこの90編を読むときにですね、問われるというか、またもう一度この私の人生の形を、最も美しい、最も私の人生を意義あるものにしてくれるものとしてくれる、その形に戻していくっていうか、 そういう作業をし続けていかなければならないと思わされるわけです。お祈りいたしましょう。恵み深い私たちの天の父なる神様、与えられている短い儚い人生の中で、私たちはさまざまなことにぶつかり悩み、また時に苦しみ、諦め、喜び、いろいろなことを味わっています。でも本当に私が今生きて考えていること、行っていることは確かなものなのだろうか。神様、それをご存知なのはあなただけです。いえ、あなただけが私の人生を、私の今日の歩みを意味あるものにしてくださいます。もしそうでなければ、私たちのこの時間は本当に愚かな虚しいものにすぎません。神様、どうぞ少なくともここにある全ての方々のその人生の形が確かなものになるように、神様、お一人お一人のその心の中心にあなたご自身がお座りになって、あなたからのものが全てであると確信をして歩まれますように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アメン。